はい、それでは第一サムエル記の4章からですね。第一サムエル記の4章です。いいですか。はい、この霊的復興をするという言葉を、まあ、午前中の礼拝でも、数多く使いました。でこれよく日本のキリスト教会の中ではそのままですね、英語をリバイバルという言葉を、まあ、使いますけれども、並大抵のことではないですね。一人の人の心が動かされるということだけでもですね、これは大きなことなんですけれども、それが同時に、ほぼ同時にですね、多くの人の心をも掴んで、聖霊が掴んでですね、そして、その変わっていくんですよ。で、社会も変わっていき、国も変わっていくという、こういう聖霊様の働きが教会の中では、起こってきました。で、これはもう本当に並大抵のことではありません。政治家でさえできない、学者でもできない、力を持ってしてもできないけれども、御霊によってできるんですね。で、これこういう、危機をですね、まあ、イスラエルはこの獅子の時代、通っていたわけなんですよ。命々が自分の目、自分に正しいと思うことを行っていたと。で、そこで、このイスラエルの中に神がサムエルを起こしてくださり、そしてサムエルが神の言葉を預かって、でそれで、このイスラエルにその言葉を語り始めたわけなんですけれども、自動的にイスラエルが変えられたわけでは全然なかったわけなんですね。でそこで、今日ですね、私が、あえてですね、ここでメッセージの題をつけたんですけども、成熟した霊的復興って言ったらいいでしょうか。時間がかかっている復興ですね。神様に立ち返るってすごく単純なんですけれども、そのワンステップですよ、本当に。そのワンステップがわからないで何十キロも走るという、この回り道をするっていうことを人間って経験します。で、どのようにしてそれを経験していくのか、これをですね、このイスラエルを通してですね、この見ていきたいと思うんですね。では、この一節なんですが、サムエルの言葉が全イスラエルに行き渡った頃、イスラエルはペリシテ人を迎え撃つために戦いに出て、エベンエゼルのあたりに陣を敷いた。ペリシテ人はアフェクに陣を敷いた。ということで、今日はですね、地図入りです。ね、分かりましたね。今エベンエゼルが、イスラエルが陣を敷いており、アフェクというところで、ペリシテ人が陣を敷いています。サムエルはこの時はまだ若者だったんですけれども、それでも神の言葉を語り、その言葉が全イスラエルに行き渡ってはいたわけなんです。で、このペリシテ人というのが出てきたら、イスラエルが本当に悩まされていた長年の宿敵、ということをですね、覚えていてください。まあ、歴史的なことを話しますと、地中海に浮かぶクレテ島から出てきた海洋民族だと考えられています。周囲の地域に移住を始めました。イスラエルには主に2回、1回目は覚えてますか？アブラハムの時代です。アブラハムが、このペリシテ人と井戸のことで、この争いがあって誓いを立て、イサクもですね、このいろんなことが起こりましたよね。あの時があった。で、今度は紀元前の1200年頃、先ほど のアブラハムの時代は大体2000年頃ですが、1200年頃に彼らが移住し、そして5つの町を彼らは持ちました。ここにあります。ガザ、アシュケロン、アシュドテ、エクロン、そしてガテであります。そして、 ここから内地へと入っていく、内陸へと入っていき、その戦いが、このずっと続いていくんですね。でサムエル記で、この戦いにほぼ終止符を打たれるのを見ていきます。第二サムエル記になりますが、ダビデが戦い、彼らはもうその従属していくというか、そのダビデの国の中に組み込まれていくというか、そのようになっていきます。それまでは本当に大変な戦いを繰り返していたんですね。で、まあ、似たような時期というか、ちょっと前の時に、今はここで戦っていますけれども、こちらの方で活躍している人は誰だか覚えてますか？サムソンですね。サムソンはこっちの断続のこの領域のところで、このいろんな、なんですか、チャンバラをやってたわけですよね。彼はね。そして次に、ペリシテ人はイスラエルを迎え撃つ陣備えをした。戦いが始まるとイスラエルはペリシテ人に打ち負かされ、約4000人がノの陣地で撃たれた。民が陣営に戻ってきた時、イスラエルの長老たちは言った。なぜ主は今日ペリシテ人の前で我々を撃ったのだろう。シロから主の契約の箱を我々のところに持ってこよう。そうすればそれが我々の真ん中に来て我々を敵の手から救おう。そこで民はシロに人を送った。彼らはそこからケルビムに座しておられる万軍の主の契約の箱を担いできた。エリの二人の息子ホフニとピネハスも神の契約の箱と一緒にそこに来た。ここの話が何がおかしいのかをじっくりと午前礼拝で学びましたが、表面的には主に従っているように見えるんですけれども、またペリシテ人と戦うのは主の御心のはずなんですけれども、でもこれから負けていくと。で、似たように戦いにおいて祭司が前面に出てきた戦いをすでに私たちは見ています。四式においてですね、ベニヤミンと戦ったイスラエルの戦いがやはり同じように苦戦しているんですね。けれども後に勝利するわけなんですけれども、ですね、どこだったかな、四式のですね、後ろの方ですね、20章のところ、20章なんですけれども、このベニヤミンと戦うときにですね、2回戦ったにもかかわらず、どちらもこのかなりの損失を被ったんですね。そして20章の27節、28節を見るとこう書いてありますが、そしてその26節のからのがいいかな、見ますとですね、それで全てのイスラエル人は全民こぞってベテルに登っていって泣き、そのところで主の前に座り、その日は夕方まで断食をし、全焼の生贄と和解の生贄を主の前に捧げた。いかがですか？全然違うでしょう。さっきのこのアフェクにおける戦いと全然違いますね。泣いています。そして断食をしています。全焼の生贄と和解の生贄を捧げています。で次に、そしてイスラエル人は主に伺い、当時神の契約の箱はそこにあったですね。当時アロンの子エルアザルの子ピネハスが見舞いに仕えていたですか。さっきはホフニと同じ名前です、違う人ですよ。全然違う人で、もうこのこっちのピネハスは、本当に主に用いられた器ですよ。そのピネハスが見舞いに仕えていたんです。だから神を恐れ敬う祭司がリーダーとなってですね、指揮を取って、霊的な意味で指揮を取っているわけです。そしてそう言った、私はまた出て行って私の兄弟ベニヤミン族と戦うべきでしょうか、それともやめるべきでしょうか。このようにどちらなんですかという見心を聞いてるんです。さっきの彼らと全然違いますね。とにかく持ってこようとやったわけですよ。でもこれはどっちですかって聞いて、それで 主が攻め上れ、明日彼らをあなたの手に渡す。神の言葉があったんです。答えがあったんです。それで戦ったんですね。ここが大きな違いになっていきます。でそれで戻りますと、このことをですね、一言で言うとですね、主との時間を彼らは取っていなかったということですね。主との時間を取る。でこれって面倒くさいですよ。だってここ一歩進めばいけるじゃないっていうような簡単さなんですよ。その私たち目に見えるところに従うと。にもかかわらずイエス様が言われましたけど、あなた方は私を離れては何もすることができませんと。これはヨハネの何章かな、15章あたりですね、14章かな、15章か。何もすることはできませんとイエス様は言われているように、この一歩踏み出すことも神から離れては何もできないんだよということなんですね。でこれが今のこの私たちがこの取り組んでいかなければいけない、その内側からのこの変革でありますね。この時間を持つ必要がある。そして5節、主の契約の箱が陣営に着いたとき、全イスラエルは大歓声を上げた。それで地はどよめいた。ペリシテ人はその歓声を聞いて、ヘブル人の陣営のあの大歓声は何だろうと言った。そして主の箱が陣営に着いたと知ったとき、ペリシテ人は神が陣営に来たと言って恐れた。そして言った、ああ困ったことだ、今までこんなことはなかった。ああ困ったことだ、誰がこの力ある神々の手から我々を救い出してくれよう。これらの神々は荒野でありとあらゆる災害をもってエジプトを撃った神々だ。少しは心理的な打撃を与えることができた。彼らは異教徒ですから同じ考えを持っているわけなんです。ですね、神の箱を持ってきたら神がやってきたって思ってるわけですよね。で一時的には打撃を与えたんですけれども、すぐに負けてしまう。このような大歓声って一体何なんだろうな。イエス様が、種まきの例えで言っていることに通じるんですが、岩地にまかれた、この種ですね、似てます。こう書いてあります。また岩地にまかれるとは、御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れる人のことです。しかし自分のうちに根がないため、しばらくの間そうするだけで御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます。根っこがなかったわけなんですね。ですから午前礼拝でお話ししました、神の箱にはどれだけの意味合いがあるのか。その根っこがなかった、表面的に動いていた。でそうすると敗北しちゃうんですよ。で興味深いのは、イスラエル人がここでイスラエルの全出エジプトの歴史をしっかりと覚えているわけなんですね。まあ、海洋民族ですからエジプトの方にも行ったのかもしれません。そしてエジプトでこんな恐ろしいことがあったんだということを、まあ、聞いていた可能性はあります。で出エジプト記では神様はこれを世界に私がヤーウェであると、神であって主であることを知らせるためなんだということを言われましたが、事実その通りになっていました。そして、カナンの地にイスラエルが入っていく時も、あのラハブがこのエジプトので神が行われたことでエリコの住民が恐れおののいているということをですね、言っていたわけなんですね。でこのようにイスラエルの神は、証を立てておられます。力強い偉大な証を立てているんですが、問題はその本人たちなんですよね。で9節、さてさあペリシテ人よ、震え立て、男らしく振る舞え。サモナイとヘブル人がお前に仕えたように、お前たちがヘブル人に仕えるようになる。男らしく振る舞って戦え。普通ですね、これ9節から行くのは、この恐怖が彼らに入っていったので彼らは同士打ちをしたとかですね、こうなっていくんですよ。他の戦いを見ると、神の戦いを見るとですね。ところがですね、奮い立っちゃったんですね。でこうしてペリシテ人は戦ったので、 イスラエルは打ち負かされ、おのおの自分たちの天幕に逃げた。その時非常に激しい疫病が起こり、イスラエルの歩兵3万人が倒れた。神の箱は奪われ、エリの2人息子ホフニとピネハスは死んだ。わかりますか？ここで疫病も起こっています。ですからここは単なる人間的に彼らが死んだということではなくて、もちろん神様がその背後におられて裁きを行われたわけですね。特に11節でホフニとピネハスに対してはそれを神様が行ったわけなんです。12節、その日一人のベニヤミン人が戦場から走ってきて城に着いた。その着物は裂け、頭には土をかぶっていた。彼が着いた時、エリは道のそばに設けた席に座って見張っていた。神の箱のことを気遣っていたからである。この男が町に入って敗戦を知らせたので、町中こぞって泣き叫んだ。今敗戦を告げてきましたが、町の人たちは敗戦したということで泣いていますけれども、どうですか、エリは神の箱のことを気遣っていたですね。で、次に14節、エリがこの泣き叫ぶ声を聞いて、この騒々しい声は何だと尋ねると、この者は大急ぎでやってきてエリに知らせた。エリは98歳で、その目はこわばり何も見えなくなっていた。その男はエリに言った。私は戦場から来たものです。私は今日戦場から逃げてきました。するとエリは、状況はどうか我が子よと聞いた。この知らせを持ってきた者は答えて言った。イスラエルはペリシテ人の前から逃げ、民のうちに撃たれた者が多く出ました。それにあなたの二人の子息ホフニとピネハスも死に、神の箱は奪われました。彼が神の箱のことを告げたとき、エリはその席から門のそばに仰向けに落ち、首を折って死んだ。年寄りで体が重かったからである。彼は40年間イスラエルを裁いた。非常に興味深いですね。ベニヤミンの人は、このホフニとピネハスも死んだということを話しているにもかかわらず、エリは神の箱のこと、これを告げられた時にショックで倒れて死んだわけなんですね。興味深いんですが、ヘブル語ってですね、音の語呂合わせが非常に多いです。で、栄光という言葉、カボットですね。そしてこの思いという言葉、似ています。体が重かったからである。この前はどうですか、重んじるという言葉出ましたよね。あなたは、この神よりも息子たちを重んじたよ。今も彼が神の栄光がなくなったということをショックで、そして倒れてしまったわけなんですね。で、これが妻子の息子の妻にも起こります。彼の嫁ピネハスの妻は身ごもっていて出産間近であったが、神の箱が奪われ、舅と夫が死んだという知らせを聞いたとき、陣痛が起こり身をかがめて子を産んだ。彼女が死にかけているので、彼女の世話をしていた女たちが、しっかりしなさい、男の子が生まれましたよと言ったが、彼女は答えもせず気にも留めなかった。彼女は栄光がイスラエルから去ったと言って、その子をイカボデと名付けた。これは神の箱が奪われたこと、それに舅と夫のことを指したのである。彼女は栄光はイスラエルを去りました、神の箱が奪われたからと言ったですね。同じ反応をしています。彼女の場合は神の箱のみならず、舅と夫が死んだということもショックなんですが、やはり彼女にとっても一番は神の箱が奪われた、栄光がないという意味の名を子につけたわけなんです。神の臨在と栄光がなくなるということが極めて深刻なんですね。エゼキエル書において同じようにエルサレムの神殿で起こること、これをですね、エゼキエルが 幻の中で見ていくんですが、死聖所のところからケルビムが出てきて、そして神殿の外に行き、外門にまで行き、東の門から出てってオリーブ山のところに行き、そしてそこからいなくなったということなんですよ。怖いと思いませんか？教会をやっているのにイエス様がおられない教会ですよ。これほど虚しいことないですよね。虚しい、だから空虚ですよね。ないんです。ということが当時起こり、今彼ら、そのエリが嘆き、またそのピネハスの妻が嘆いたのが、この栄光がなくなってしまったということなんですね。神はご自分の栄光を表したいと思っているんですが、そして神はおられるんですけれども、イスラエルの民の方がそれを受け入れる、なんていうんですかね、取り扱うことができなかった、受け入れる準備がなかったような状態だったんですね。で、5章と6章は興味深いのは、そのように神の民がいなくなったとしても、神の民がまだ準備ができていなかったとしても、神はご自分でご自分のことを証言されるんだ、私はいるということを今度はペリシテ人の中で表すわけなんですね。私たちは、時々クリスチャンが何かイエス様の皆を汚すようなことをしてしまったという話を聞くときに、もうこれで終わりなんだ、未信者の人たちがもうこれで絶対に、ね、もう教会に来ることはできない、イエス様を信じることはできないんじゃないかなとこう思ってしまう、がっかり感というのはあるわけなんですけれども、神様は私たちをある意味で必要としません。必要とされるんですが必要としません。なんか矛盾してるんですけれども、私たちがいなくても神様はご自分のことを明かししていくんですね。それが5章と6章になります。ペリシテ人は神の箱を奪って、それをエベンエゼルからアシュドテに運んだ。ここからですね。アシュドテでいいのか、ここアシュドテになってるねアシュドテに運んだ。それからペリシテ人は神の箱を取って、それをダゴンの宮に運び、ダゴンの傍らに安置した、非常に異教徒らしい動きをしていますですか。この彼らは非常に信心深いです。当時の人たちは戦うと神と神の戦いと考えてました。ペリシテ人の神ダゴンとイスラエルの神ヤーウェとの戦いと考えてました。それで神の箱をダゴンの宮に安置するということは、ダゴンがヤーウェに勝利したんだということを表しているわけなんです。そこで安置をしていたんですが、はい、アシュドデの人たちが翌日朝早く起きてみると、ダゴンは主の箱の前に地にうつ伏せになって倒れていた。そこで彼らはダゴンを取り、それを元のところに戻した。不吉な前兆が現れております。次の日朝早く彼らが起きてみると、やはりダゴンは主の箱の前に地にうつ伏せになっていた。ダゴンの頭と両腕は切り離されて敷居のところにあり、ダゴンの胴体だけがそこに残っていた。ところで、あのダゴンというのはもともとは穀物の神様なんですが、彼らがですね、そのダゴンにあやかりたいと言って、この人魚みたいにこの下がおっぽは魚になっているですね、その彼ら海洋民族ですから。で、今そういう状態になりますね。で、それでダゴンの祭司たちやダゴンの宮に行く者は誰でも今日に至るまで足の出にいるダゴンの敷居を踏まないと。神ご自身がダゴンと並列にご自分を見られていることについて妬みを持って怒りを表しておられます。 で、これが聖書の中で何度も出てくるんですね。例えばヒゼキヤという王がユダ、南ユダの国から出てきた時に、そこで超大国のアッシリアがいたんですが、エルサレムの町をアッシリアが取り囲みました。その時にアッシリアの王が、私たちはこの国の神に勝ったんだ、この国の 国の神に勝ったんだ、ね、エルサレムの神だってそうだろうが、とこういう言い方をしたわけですよ。それで神ご自身がカチンときました。ヒゼキヤは非常に傷ついてですね、神の宮に入って、こんな手紙が来ましたって、これ神様に見せてたんです。神様が、私は彼の言うことを耳に入れた。そして神様はその日一夜にして18万5000人のアッシリア軍を倒したんですね。そしてそのアッシリアの王自身も後々に息子に、自分がリモンかな、その自分の偶像の神を拝んでいる、礼拝している最中に暗殺されて殺されたんですよね。こういう裁きをするわけなんです。私たちが礼拝に出ているってとっても大事なんですね。とっても大事です。私たちが信じる神は天と地を作られた神であられて、イエス・キリストを死者の中からよみがえらせてくださった神なんだよ。これを告白し続けるということがいかに大事であるか。そしてこの神と他の人たちが神だと言っているものを一緒くたにするようなことをするならば、神は怒りを発せられます。で、今ですね、この日頃の生活から離れてですね、私たちキリスト者 この告白というのは、歴史を通じてこのもう本当に試金石のようにですね、この地の塩と世の光のように私たちは輝いているんだということを知るために歴史を話したいんですけれども、この日本において皆さん考えてください。今さっき歌いましたが、ここに君が代の歌があってですね、歌いなさい、そして賛美集っていうのがね、私たちはこれで見てますけれども、賛美歌みたいなのあるわけです。あ、賛美歌間違った。そうね、そこに君が代が挟まれてたんですよ。そしてここに天皇の家、天皇の写真があったんです。今の北朝鮮みたいなもんですよね。キム・イルソンとキム・ジョンイルと礼をしなければいけなかったんですよ。だからイエス・キリストと共に天皇も礼拝しなさいということだったんです。日本がなんで戦争に負けたのか、なんで原爆というものを受けたのかですか。これ今すごいでっかい話してますけれども、これとっても大事なんですね。で、これ言うと日本の人、いろんな専門家がいろんなことを話します。これがいけなかった、あれがいけなかった。そしてこれ言ったらもう日本の人が怒る人が多いかもしれません。これはんです、これなんです。誠の神を偶像と他の人間と一緒くたにするということです。文明において、この歴史において、人間の歴史において、キリスト者に対する迫害ですね、まあ、ユダヤ人もそうですけれども、ユダヤ人も選びの民ですからね、必ずその大国と言われているもの、国であるとか社会であるとか個人がですね、裁きを受けてます。裁きを受けてます。ですから、それで続けてですね、その裁きの様子を見ますけれども、6節から、さらに主の手はアシュドデの人たちの上に重くのしかかり、アシュドデとその地域の人々とを種物で売って脅かした。アシュドデの人々はこの有様を見て言った。イスラエルの神の箱を私たちのもとに留めておいてはならない。その神の手が私たちと私たちの神ダゴンをひどい目に合わせるからですね。ここに種物と出てきました。で、これが英語の訳だと地の意味になっています。大腸、腸に何かできた病である。ですが、 次の章にネズミが氾濫していたっていうのが出てくるんですね。だあのネズミがそのなんか菌を運んだのかなんか分かんないですね。この疫病ですよね。だからはっきりと地だっていうのは分からないんですが、あのでも地でこれだけ死ぬ人もいて恐怖に包まれるっていうのもちょっとなんか変だなと思いますので、まだ分かってはおりませんですか。でそれで人は彼らは人をやりペリシテ人の領主を全部そこに集め、イスラエルの神の箱をどうしたらよいでしょうかと尋ねた。彼らはイスラエルの神の箱をガテに移したらよかろうと答えた。もしかしたらガテにはこのダゴンの神がいないのかもしれませんね。その像がね、分かんないですよ。でもこっちガテに移したらいいだろうって言って、このガテですね、アシュドテから。それがガテに移されての後、主の手はこの町に下り、非常な大恐慌を引き起こし、この町の人々を上の者も下の者も皆打ったので、彼らに種物ができた。そこで彼らは神の箱をエクロンに送った。ですね、ここからエクロンです。神の箱がエクロンに着いたとき、エクロンの人たちは大声で叫んでいった。私たちのところに神のイスラエルの神の箱を回して私たちとこの民を殺すのか。情報はもうすでにエクロに入ってましたので、やめろですね、断ってる。そこで彼らは人をやりペリシテ人の領主を全部集めて、イスラエルの神の箱を送って元のところに戻っていただきましょう。私たちとこの民とを殺すことがないようにと言った。町中に死の恐慌があったからである。神の手はそこに非常に 重くのしかかっていた。死ななかった者も種物で打たれ、町の叫び声は天にまで上った。覚えてますか。出エジプトにおいても神が種物によって裁きを行われた。同じ裁きが怒ってます。で彼らどうしたのか。6章です。主の箱は7ヶ月もペリシテ人の野にあった。どうすりゃいいのか分からなくてですね、まあここら辺にあったんですよ、分かんないけどね。ペリシテ人は祭司たちと占い師たちを呼び寄せていった。神の箱、主の箱をどうしたらよいだろう、どのようにしてそれを元のところに送り返せるか教えてもらいたい。すると彼らは答えた。イスラエルの神の箱を送り返すのなら何もつけないで送り返してはなりません。それに対して必ず財貨のための生贄を返さなければなりません。そうすればあなた方は癒されましょう。なぜ神の手があなた方から去らないかわかるでしょう。人々は言った。私たちの返す財貨のための生贄とは何ですか。彼らは言った。ペリシテ人の領主の数によって5つの金の種物と5つの金のネズミです。あなた方皆とあなた方の領主への災いは同じであったからです。あなた方の種物の像とこの地を荒らしたネズミの像を作り、イスラエルの神に栄光を期するなら、多分あなた方とあなた方の神々とこの国とに下される神の手は軽くなるでしょう。非常に面白い。その7ヶ月ですね、放置してたんですけども、相変わらず種物は消えなかった。それで彼らの宗教の祭司と占い師に頼んだんですよね。そしたら彼らの言葉がどうですか、結構正しいことやってるじゃない、間違ってるんですけど、その正しいことやってますよね。でここで言ってるのが財貨の生贄っていうことですね。その災いに相応する生贄を準備しなければいけない。しかも金という高価なものによって行わなければならない。神様がもうここで完全に介在されてます。彼らの理解できるそのレベルに降りてですね、それでこの神の神から罪から償われる、あがなわれる方法を教えてくださってるんですよ。それ何かって言ったら、対価が伴うんだよ、財貨の生贄なんだよ。日本語で水に流すという言葉がありますが、流さない、これは流れないんですよ。 いつまでも残るんです。この旧約聖書を見ると永遠に滅ぼされるとかですね、永遠に戦われるとかっていう言葉ありますよね。そして何十代後もダメだとかですね、あるんですね。これ厳しい神の真実であります。罪というのは残るんです。だから私たちが、ね、知らなければいけないのは生贄なんですよ。なんかちょこっとさっさっさってやってですね、私たち日本人の宗教だとなんかこうなんかいろんなことやるじゃないですか。なんかね、清めって言ってそういうんじゃないんですね。生贄なんですね。まあ、リストカットとかですね、こう自分を傷つけるっていうことは今この精神的に追い詰められた人はやりますけど、まあひどいと自殺しますけれども、本来ならばもうそれしなくていいんですよ。イエス様が受けられたからですね。これによって初めて罪の許しがある。罪、血が流されなければ罪の許しはないとヘブル書に書いてあります。ここですね。これを彼らはよくその彼らなりに分かっていたんですね。でなぜあなた方はエジプト人とパロが心を固くなにしたように心を固くなにするのですか。神が彼らをひどい目に遭わせた時、彼らはイスラエルを自由にして彼らを晒したではありませんか。これもすごいですね。彼らがなんか伝道して、伝道っていうかこの諌めてますよ。おそらくですね、領主たちが聞いてて、そこまでやんなきゃいけないのって思ってたと思うんですね。このそういうなんかこうためらってる顔を見たので、おそらくはなんでそういうふうに心を固くなにするんですか。パロがそれやった時に大変だったじゃないですかと言っています。それで今1台の新しい車を仕立て、くびきをつけたことのない乳を飲ませている2頭の雌牛を取り、その雌牛を車につなぎ、子牛は引き離して馬小屋に戻しなさい。牛小屋にも、馬じゃないね、牛だね、また主の箱を取ってその車に乗せなさい。財貨のための生贄として返す金の品物を蔵袋に入れ、その傍らに置き、それを行くがままにさせなければならない。あなた方は箱がその国への道をベテシェメシに登っていけば、私たちにこの大きな災いを起こしたのはあの箱だと思わなければならない。もし行かなければその手は私たちを打たず、それは私たちに偶然起こったことだと知ろうと。ここで彼らがやってるのは、もう絶対に神だって分かる方法であえて人間的には不可能なことをしてるんです。まず首輝をつけたことがない。だから首輝をこの車を運ぶときにですね、牛車を運ぶときに首輝つけられると嫌がるわけですよ。これが一つ。もう一つは乳を飲ませている。母性本能で必ず普通であれば子供のところ、子牛のところに戻るわけなんですね。にもかかわらずイスラエルの国境の町であるベテシェメシュですね。イスラエル旅行行かれる方行きますからね、ベテシェメシュ。ここ行くとですね、この平野が見えます。後で出てきますけれども、ペリシテ人の平野が見えますけれども、そのベテシェメシュにまで行ったらですね、もうこれはもう確実に神のされていることだと分かるっていうんですね。で人々はそのようにした。彼らは乳を飲ませている2頭の雌牛を取り、それを車につないだ。子牛は牛小屋に閉じ込めた。そして種の箱を車に乗せ、また金のネズミと種物の像を入れた蔵袋を乗せた。すると雌牛はベテシメシへの道、一筋の王子をまっすぐに進み、泣きながら進み続け、右にも左にもそれなかった。ペリシ人の漁師たちはベテシメシの国境までその後について行ったと。そしてベテシメシの人々、今度はイスラエル人ですよ、谷間で小麦の刈り入れをしていたが、まあ、6月ぐらいかな、5月かな、5月ぐらいかな、目を上げた時神の箱が見えた。彼らはそれを見て喜んだ。車はベテシメシ人ヨシュアの畑に入り、そこに留まった。そこには大きな石があった。その人たちはその車の木を割り、その雌牛を全焼の生贄として主に捧げた。レビ人たちは主の箱とそばにあった金の品物の入っている蔵袋を下ろし、その大きな石の上に置いた。ベテシメシの人たちは全焼の生贄を捧げ、その日他の生贄も主に捧げた。 5人のペリシ人の漁師たちはこれを見て、その日のうちにエクロンへ帰った。ペリシ人が財貨のために生贄として主に返した金の種物は、アシュドテのために一つ、ガザのために一つ、アシュケロのために一つ、ガテのために一つ、エクロのために一つであった。また金のネズミは5人の漁師のものである、ペリシ人のすべての町、城壁のある町から城壁のない村までの数によっていた。終わりに主の箱が安置された大きな石は、今日までベテシメス人ヨシュアの畑にある。ようやく7ヶ月以上経った。で神の箱が戻ってきて喜んでいる姿ですよ。そして全焼の生贄もとして、それをこの雌牛をほふっているレビ人にその主の箱を取り扱ってもらっている。結構素晴らしいじゃないですか。ところが次見てください。主はベテシメシの人たちを撃たれた。主の箱の中を見たからである。その時主は民5万70人を撃たれた。主が民を激しく撃たれたので民は喪に服した。ベテシメシの人々は言った。誰がこの聖なる神主の前に立ち得よう。私たちのところから誰のところへも登っていかれるのか。そこで彼らはキルヤテエアリムの住民に使者を送っていった。ペリシ人が主の箱を返してよこしました。下ってきてそれをあなた方のところに運び上げてください。せっかく取り戻したのに、せっかく神様の導きによって神の箱がやってきたのに、彼らは今まだ5万7000人も死んでしまうというですね、考えてくださいよ。あのペリシ人と戦った時でもっと7000人じゃない70人か、もっと死んでたわけです。過ちは分かりますね。主の箱の中を見た。どんなことやってもやっちゃいけない。誰もやっちゃいけない。大祭司だってやらないですよ。神ご自身の中に入っていくようなものです。天の御座にある神の御座の中に自分たちが突入していくようなもので、そんなことやったらもう一瞬のうちで滅ぼされてしまいます。聖なる神の前にそんなことは決してできないわけなんですね。ここから分かるのは、彼らはある程度神の知識を持ってきているんだけれども、でもまだ整えがなった。神はイスラエルとつながりたい。でもイスラエルの方で整えられてない。前進は少ししてるんですが、全焼の生贄を捧げる。時間を取ってますよ。あ、この神の箱が。本当に主に感謝を捧げ、礼拝を捧げているところまで良かったんですけども、やはり自分の判断を働かしてしまった。何入ってんのかな。なんかペリシ人に中身取られてないよなとか分かんないけども、いろんな理由があったかもしれませんが、単なる好奇心か、このなんかこう常識的な判断だったのか、中身は大丈夫かな、まあ、昔は爆弾入ってないと思いますからね、まあ、そういうことはなかったと思いますけども、で日本の中で、まあ、他の国でもそうなんですけども、リバイバルをという、これが呼びかけの言葉になってですね、その言われているですね。それは何かといったら、たくさんの人が救われて教会に来ることっていうのを願ってるんですよね。でも私はすぐにこういう質問をしたくなります。今たくさんの人が急に来たら、ちゃんと迎えられるのか、ちゃんと教会が動いていけるのか。ここなんですよ。いろんな問題を持ってるわけですよ、教会に来るっていうのはね。いろんな課題を持ってるわけです。その人がいきなりね、 ドドッと起きて、多分以前よりもなんか霊的状態悪くなっちゃうかもしれません。備えがありますかって話なんです。以前も学びましたが、神の御心よって言っててですね、実際に神様に祈ってお願いしますって与えられたら、それを取り扱うことができない。こういう、あの、今は牧師さんですけれども、このクリスチャンになったばっかりのですね、あるこの人の話を聞きましたが、主よ、私は仕事をしてなくありません、どんな仕事でもしますからお願いしますって言ったらですね、あの、これアメリカの話なんですけれども、一日中なんか鶏の、ね、なんかね、頭をでこうちょん切るなんか仕事だった朝から夕方までずっと3日かな、忘れたけど、やめたそうですね。見心よって言ってるんですけども、その見心を受け入れる備えがないんですよ。これが霊的復興のその条件になってきます。じゃあどこが必要なのか、何が必要なのかって言ったら、7章を見ていきますけれども、ここなんですよ。心なんですね。内なる変革なんです。一節をご覧ください。キルヤテエアリムの人々が来て、主の箱を運び上げ、それを丘の上のアビナダブの家に運び、彼の子エルアザルを聖別して主の箱を守らせた。その箱がキルヤテエアリムにとどまった日から長い年月が経って20年になった。イスラエルの前家は主を慕い求めていた。はい、ベテシェメ州からキルヤテエアリムに動かしました。これですね、イスラエル旅行行かれる方、行きたいと思っているところなんで、楽しみにしてください。テルアビブの方からですね、エルサレムに行く1号線というのがあるんですけども、そこの途中にですね、このキルヤテエアリムがあります。今アラブ人ですね、イスラエルアラブ人の町になってますけれども、そこにいたアビナダブというおそらくレビ系の人ですね、そこで主の箱がとどまっていました。でこれ結局はダビデがエルサレムに動かすまでここにとどまってるんですけれども、見てください、20年ですよ。20年経ってようやくイスラエルの前家が主を慕い求めていた20年という期間が、彼らの心が変わるために必要なところだったんです。なんでペリシテ人に負けたのだろう。どうやって主な聖なる主の前に立つことができるだろう。なぜなぜなぜと問いかけていたんですけども、その問いかけの答えは簡単。主を自分たちの心で追い求めていることをしなかったという、これを気づくまで20年、これはですね、心の渇きの時間でもありますよ。本当に求めていくところまでそれだけかかったと。心というのは私たちの感情、また知性よりももっと下にある部分ですね。私たちの思いや行動を支配している部分です。表面的な行動ではなくて、主の御霊こそが私たちの心を変えることができて、その御心に沿ってこの沿うようにですね、私たちの心を神が変えてくださる。でこの心の部分において神と一つになっているときに、神はことを行うことができるわけですね。歴代史の第2の16章の9節に、主はその御目をもってあまねく全地を見渡し、その心がご自分と全く一つになっている人々に御力を表してくださるのです。でこの20年の間にサムエルによる予言活動、忍耐強い予言活動が行われていたこと、これを覚えていてください。神の御言葉を教え続け、イスラエルの民の中に この心の奥底からの主を主体求めるわけなんです。だから霊的成長というのは即席ではなくて熟成って言ったらいいでしょうか。食べ物で言ったらですね、熟成なんですよ。その頃サムエルはイスラエルの前科に次のように言った。もしあなた方が心を尽くして主に帰り、あなた方の間から外国の神々やアシュタロテを取り除き、心を主に向け主にのみ仕えるなら、主はあなた方をペリシテ人の手から救い出されます。そこでイスラエル人はバールやアシュタロテを取り除き、主にのみ仕えた。いかがですか。ここで初めて獅子の時代からの悪循環からの脱皮ですよ。獅子記を一緒に学んできた人はもう分かりますね。ヨーヨークリスチャンっていう言葉がありますけれども、あのヨーヨーイスラエルっていうかな、もうウェイテしたいってウェイテしたいってですね、主よごめんなさいってこの外国の敵からですね、これ虐げられてる時に、助けてください、もう私ありません、アシュタロテバールを拝みませんってこうやってたら、この獅子を神が送ってくださって解放されてですね、その獅子がいる間大丈夫なんですよ。死んじゃったらまた拝み始めるんですよね。それでこの繰り返し初めてですよ。ここでその悪循環を断ち切ることができたんですね。真の勝利です。彼らはヤウェなる神にも仕えていたんですけど、問題は同時にバールとアシュタロテにも仕えていた双心だったんですよね。イエス様に仕えるって言えるのは簡単なんですね。けれどもイエス様のみに仕えていくっていうのが、これが心の清めが必要になってきます。真の悔い改めが必要になります。ヤコブの4章の8節から10節で、神に近づきなさい、そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。罪ある人たち手を洗い清めなさい、双心の人たち心を清くしなさい、あなた方は苦しみなさい、悲しみなさい、泣きなさい、あなた方の笑いを悲しみに、喜びを憂いに変えなさい、主の御前でへり下りなさい、そうすれば主があなた方を高くしてくださいます。でここでサムエルが言った言葉で大事なのは、あなた方の間から神々を除き取り除きなさいと。霊的復興が私たちの生活のど真ん中から取り除け、私たちが最も取り組みたくないですね。周囲のことっていくらでも変えようって努力するんですよ。楽だから、簡単だから。でも一番変えられないっていうのが私たち自身、私のうちなんですね。そしてまたこのじっくりとこのサムエルの言葉を読みますと、この3節では、もしあなた方が心を尽くして主に立ち返って心を主に向けなさいと、心からの罪のこの悔やみというか回春ですね、時間をとって罪を悔い改めなさいということです。で次に5節で、それでサムエルは言った、イスラエル人をみんなミツパに集めなさい、私はあなた方のために主に祈りましょう。彼らはミツパに集まり、水を汲んで主の前に注ぎ、その日は断食した。そしてそのところで言った、私たちは主に対して罪を犯しました。こうしてサムエルはミツパでイスラエル人を裁いた。ミツパはここに載ってないですね。ここら辺かなにあります。もともと見張り台という意味で、実はもうすでに出てきてました。イスラエル人がベニヤミンと戦うときに集結したところがミツパであります。そしてこの後でサウルという王が出てきますけれども、まあ、今日はそこまでいきませんが次回ですね。サウルが任じられるのもミツパであります。ですから主の民が集まって主の前で大きな決断や決意をするとき、ということですね。これをする場所で、 で、サムエルがここでやっているのは素晴らしい働きです。鳥なしの祈りですね。イスラエルのために私は主に祈りましょう。イスラエルの弱さのためにサムエルが主の前に、神の前に進んでいって彼らに代わって願いを捧げていく。もう実はですね、以前も見ました。アブラハムが主の使いの前に出て行って、ロトの家族のことを思ってですね、お願いした、町を滅ぼさないでほしいとお願いしたわけなんです。鳥なしって何が必要か。まず愛が必要ですね。相手を愛している愛です。で、またへりくだりが必要です。自分のことではないのに、ま、あたかも自分のことであるかのように王なる神の前に出なければいけないわけですよ。そして労力が必要です。自分ではない他人のために膝をかがめて願い出ていくということなんですね。この鳥なしの祈りっていうのが大きなミニストリーになりますね。単にこの他の人のために、祈るっていうよりも、ここのちょうどこういう映画を見たことあるんですけれども、勝手にですね、麻薬をこうタイのところでこの観光客が入れられてですね、そしてタイで捕まっちゃってですね、そしてもうずっとそこに入れられている、この牢屋に入れられているっていうのがあって、そしてですね、この特者のために王の前にこれ出ていくんですよね、この犯罪人たちがですね。そこで自分の罪ではないので、私がこれは実はやったんですと告白しちゃう場面があるんですね。王の前に出て、これに近い、その自分のその人のことを愛してるから、本当に自分がその人の弱さを抱えながら王の前に出ていく、イエス様、神の前に出ていくということになります。で、次にイスラエルが、私たちは主に対して罪を犯しました。これ素晴らしい告白ですですか。最も難しい告白です。彼らは実はこれができなかったので20年苦しみ続けたんですよ。まず私たちはっていうこと、他人のせいにしなかったんです。周りのせいにしなかったんです。なんで私はこうなってしまうのか、なんで私はいつも環境、周りのせいに、そうじゃなくて私たちはなんです。で、次に主に対してなんです。すごい大事ですね。人間関係の中であったり、他の人に対して罪を犯したとか、悪いとか、すまないという思いは、または自分自身が傷ついていく罪によって、こういうことには私たちは敏感なんですけれども、罪というのは、罪を許すことができるのは神のみしかできないんです。で、神に対して罪を犯したんだと、神様と一対一の関係になって、この私は神に対して罪を犯しました。あと罪を犯したということも大事です。罪を犯した、これはですね、性格の弱さでこうなってしまってるんですとか、今は病気っていう言葉が多いですね。病気、いろいろあるじゃないですか。もう精神科に行ったらいろいろね、分類があるわけですけれども、罪を犯すというのは反逆したということですよ。反抗したということです。ですね。で、これを彼らは告白することができました。これは大きいんですよ。そして7節。イスラエル人がミツパに集まったことをペリシテ人が聞いたとき、ペリシテ人の漁師たちはイスラエルに攻め上った。イスラエル人はこれを聞いてペリシテ人を恐れたと。集まると敵は敏感になりますね。自分たちの支配を覆すのではないかということなんですが、けれども主に立ち返ると敵が戦ってくるということを覚えていてください。いいですか。主に立ち返ったらバラ色の人生じゃないんですね。主に立ち返ると悪魔嫌いなんです。敵は嫌いです。すぐに 立ち返った後に攻撃があります。悪いことが起こったり何かが起こりますか。その時に何しますか。主に叫ぶんですよ。見てください、8節。そこでイスラエル人はサムエルに言った。私たちの神主に叫ぶのをやめないでください。私たちをイスラエル人の手から救ってくださるように。ペリシテ人、イスラエルじゃない、ペリシテ人の手から救ってくださるように。今ペリシテ人の方が圧倒的に軍事的に優勢なんですね。ちょうどあの昔のエジプトみたいにですね、あのもう絶対無理だったんですよ。だから私たちの神主に叫ぶのをやめないでください。サムエルは血離れしていない子羊一頭を取り、焼き尽くす全焼の生贄として主に捧げた。サムエルはイスラエルのために主に叫んだ。それで主は彼に答えられた。全焼の生贄を捧げる、礼拝を捧げたんです。じっくりと主との時間を通りました。それから主に叫んだんですね。でサムエルが全焼の生贄を捧げていた時、ペリシ人がイスラエルと戦おうとして近づいてきたが、主はその日ペリシ人の上に大きな雷鳴を轟かせ、彼らをかき乱したので、彼らはイスラエル人に打ち負かされた。イスラエルの人々はミツパから出てペリシ人を追い、彼らを撃ってガテカルの下にまで行った。いかがですか。4章のペリシテ人との戦いと比べてください。あのペリシテ人は奮い立ってですね、イスラエルが今度は逆に打ち負かされて疫病が来たと、逆現象です。雷鳴がペリシテ人の上に轟かす、かき乱した。でイスラエル人がやったのは単なる掃討戦です。最後のなんだ、掃除ですよ、ね、あの後片付けの掃除ですよ。掃討戦っていうのはね、あの英語だとモッピングオペレーションって言うんですね。これ掃討戦のこと、モッピングでモップするってこれが霊的にも同じです。私たちが何かをしているっていうのが大事なんじゃないです。私たちがすることというのは神が与えてくださった霊的な戦いの略奪っていうか、その掃討戦になるわけなんですよ。神様が勝利を与えてくださるんです。伝道したい、私たちの周りに伝道したい人がたくさんいます、ね、祈ってください。祈りの中で勝ってください。あと神様がしてくださいます。雷鳴とかこのなんだ、ここは互いにですね、戦ったりですね、かき乱した、こういうふうに神がしてくださるんです。そしてそこでサムエルは一つの石を取り、それをミツパとシェンの間に置き、それにエベンエゼルという名をつけ、ここまで主が私たちを助けてくださったと言った。ここまで戻ったんですよ。敗北したところ、神の箱が奪われたところまで行って、それで名前をつけて私たちを助けてくださった。名誉回復、恥を取り除いてくださったんですね、神様が。素晴らしいじゃないですか。私たちがもうここの面では敗北している、そのように思っているところに神様は回復を与えてくださいます。13節。こうしてペリシ人は征服され、二度とイスラエルの領内に入ってこなかった。サムエルに生きている間、主の手がペリシ人を塞いでいた。ペリシ人がイスラエルから奪った町々はエクロンからガテまでイスラエルに戻った。イスラエルはペリシ人の手から領土を解放した。その頃イスラエル人とエモリ人の間には平和があった、はい、サムソンもできなかったペリシ人の制圧に成功したわけですね。主の手が塞いでいたとあります。防いでいたです、ね、サムエルが生きていたからだと言ってるんですけれども、これはサムエル自身が大事なのではなくて、サムエルがイスラエルが神に立ち返るように指導できていたからですよね。彼らが主なる神を王としていたからこそ、主が彼らの領土を守ってくださった。で、あとエモリ人と平和があったというのは、エモリ人はエルサレムに住んでたんで、 これは後でね、戦いが起こります。ダビデが、ダビデの町をですね、このエルサレムに作るときにエムリ人がこの本当にバカにしたんですよね。まあ、それは後で第2サムエル記に出てきますの で、 で次にサムエルは一生の間イスラエルを裁いた。彼は毎年ベテル、ギルガル、ミツパを巡回し、それらの地でイスラエルを裁き、ラマに帰った。そこに自分の家があったからである。彼はそこでイスラエルを裁いた。彼はまたそこに主のために一つの祭壇を築いた。こうまとめてますね。この後のサムエルのこの働きをですね、このまとめて、このベテル、ギルガル、ミツパ、大体もうベニヤミン領ですよ。ここはベテシメシュだから、キリアテイラムでしょ、あ、ここら辺ですね、ベニヤミン領。でラマというのが、お父さんエルカナの家もラマだったんですけど、あそこはエフライムの産地って書いてあったんですね。そしてベニヤ、今これベニヤミンにもラマがあって、おそらくそっちじゃないかなと思うんですけども、一生懸命調べたんですが、それが同じラマなのか別のラマなのかが分かりませんでした。だからすいませんっていうかね、まあちょっと細かい話になる、なんで、まあ忘れていただいていいんですけれども、大事なのは巡回してました。いつもここら辺を巡回していて、そして予言を行い、また生贄を捧げて、そしてイスラエルを導いていった、霊的に安定した働きを行っていた。こういう指導者がいたら幸せですよ。霊的に安定している人です。ですね。何かある時に大きなことをするのに用いられても、その後が続かないではなくて、10年も20年もですね、同じところにいて同じことをやってるんですけれども、新しい働きはどんどん起こっていく。新しい人が救われていく。新しい人がそこから使わされて、他のところで働きをしていくですね。本当に幸せでしたね、この時のイスラエルは。それでサムエルの生涯が、実は大体その働きですね、サムエルの働き、獅子としての働きは、なんとこの7章で終わります。8章から受け継ぎの話になりますですね。受け継ぎの話になりますけれども、またここから8章からイスラエルに大変動が起こります。イスラエルがこの、統治の仕方が変わっていくんですね。王が立てられ始めていく時代に入っていきます。お祈りします。愛する主よ、ありがとうございました。あなたが本当にこのようにして私たちに霊的復興の道筋を与えてくださったことを感謝いたします。お父様、どうぞここにいる兄弟姉妹が誠の復興を経験することができるように、イエス様、よみがえられた栄光のイエス様、あなたが今ここを支配してください。主よ、私たちのうちにバールとアシュタロテがあるならば、それを取り除いてあなたのみに仕えていくことができるようにどうぞしてください。20年かかっていたイスラエルの民でした。主よ、私たちにそういう克服できないものがあることを今認めます。主よ、どうぞ私たちを憐れんでください。そして周りを取り扱うのではなく、これを取り扱って、あなただけが私たちの主となりますように、他に仕えるのではなく、あなただけがあなたの、私たちの主となりますように、どうぞ主よ、あなたがここにいるあなたの民を顧みてくださいますようにお願いします。敵が来てもあなたに叫んでいっていくことができるような共同体としてくださいますように、あなたが祝福してください。イエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。